ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に。
声が小さいです。
神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き5章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に呼んでいただきます。では大鶴兄弟、最初に使徒の働き5章の33節だけ読んでください。
彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った、
はい、人の働き公開説教19回目。今日は5章の33節からです。前の5章の29から32節において、ペテロは大祭司やその仲間たちに対して、あなた方に従うより神に従うべきですと言い、30節、私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人ですと語ったゆえに、33節、大祭司とその仲間、議会の主流を占めていたサドカイ人たちは怒り狂い、下の米印には心をノコギリで引き切るとありますね。人たちを殺そうと図りました。はい、34節読んでください。
ところが全ての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。
はい、ところが、兄弟姉妹、私たちの神様はところがの神様です。つまり形勢逆転の神様なのですね。マイナスをプラスに変えてくださる神様です。ここに一人の人物が現れます。すべての人に尊敬されている律法学者でパリサイ人のガマリエル。パリサイ人とはユダヤ教の一派で、聖書によく出てきます。分離派と呼ばれ、モーセの律法、旧約聖書の教えを細かいところまで忠実に守ろうとする人で、その指導者であるガマリエル。ガマリエルとは神の報いという意味。彼は全ての人に尊敬されている高名な学者でした。新約聖書の13の手紙を書いたパウロもかつてはこのガマリエルの弟子でした。そのことを同じ使徒の働きこの22章の3節に記されています。このガマリエルが議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じて、はい、35節読んでください。
それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。
ガマリエルはこの人たちの取り扱いについては十分気をつけるように語り、過去に起こった2つの事件を例えに挙げました。では踊る兄弟、36、37節読んでください。
というのは、先頃チャウダが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。
一つはチューダによって起こった事件です。 彼は自分を何か偉い者、預言者かメシアのように言い、400人の男が彼に従いましたが、結局チューダは殺され、彼に従った者たちは散らされ跡形もなくなってしまいました。もう一つはガリラヤ人ユダによって起こされた事件です。人口調査の時、つまり課税に対して反抗し、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、結局彼は滅び、いわゆる殺され、従った者たちも皆散らされてしまいました。ガマリエルはこの2つの事件を取り上げ、歴史の中から学ぶようにとですね、説得しこう言います。はい、38-39読んでください。
そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。
はい、そこまでしましょう。あの人たち、つまり人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものであれば、チューダやガリラヤ人ユダのように失敗し自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならば、あなた方は彼らを滅ぼすことはできません。止めることはできません。神から出たことを妨害するならば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。まことにガマリエルによる素晴らしい説得です。今日の第一のポイント、兄弟姉妹、あなたが今やっていることは神から出たものですか、それともあなたから出たものですか。先週火曜水曜、この教会でベオン先生を招いての九州コーチングセミナーが行われました。司会者の方が言われましたように、今回はたくさんの参加者があり、牧師教育者が33名、信徒が22名、合計55名というかつてない参加者がありましたが、この教会の兄弟姉妹の奉仕に対して心から感謝いたします。今回特徴的なことが2つありました。それは参加者のほとんどが2日間フル参加であったということ。もう一つは牧師先生だけではなく、信徒の方も一緒に参加し、今回5つの教会の信徒の方が集まりました。牧師だけではなく教会全体として、で、ね、7つの本質を学び、コーチングを受けたいとの熱い意欲を感じました。今回弁護先生はコーチングの必要性と7つの本質について語ってくださいましたが、7つの本質の第4はイエス様中心です。兄弟姉妹、あなたの行いはイエス様から出たものですか、それともあなたから出たものですか。ここに何かを開いて、ヨハネ第一の手紙2章を開いてください。では大津兄弟、第一ヨハネ2章の16、17を読んでください。
すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者は、いつまでも長らえます、
はい、聖書を開いている人、この箇所16、17を一緒に声を出してお読みいたします。はい、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ここに世から出たものについてですね、書いてあります。今回弁護先生はサタンの策略ということに関して話され、サタンは存在価値を関係ではなく、ね、 業績に置くと語られました。私たち人間が求め評価するもの、それは業績です。どれだけのことができましたか、またできますか。人は業績を評価します。人間から出るもの、それは業績を出したい、結果を出したいという思いです。ですから私たちの社会はおのずと競争社会になり、人より少しでも前に出たいですね、良い評価を受けたい、オリンピックや入学試験もその類です。もちろん目標に向かって努力することは悪いことではありません。良いことです。しかしその動機が業績評価であれば、それは人間から出たものだということです。カインは弟アベルを殺しました。自分は評価されず、弟が評価されたからです。ですね。評価主義というのは、あの人がいなければ良いという人を殺してしまうのです。それが人間から出たもの、しかしですね、それはカインのようにやがて自滅していくものでもあるのです。使徒の働き5章の38節、後半にこう書いてありました。私だけを読み出します。もしその計画や行動から人から出たものならば自滅してしまうでしょう。これが今日の説教のタイトルです。しかし神から出るもの、兄弟姉妹、それは業績ではなく関係です。神様は関係を求められます。一箇所聖書を開きましょう。フィリピ人への手紙2章を開いてください。で踊る兄弟、フィリピ2章の6節7節、聖書朗読者の人が読んだ後、この箇所も一緒に声を出してお読みいたします。では読んでください。
キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないときないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。
はい、聖書を開いている人を読みいたします。はい、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。イエス様は父子聖霊なる三位一体の第二位格におられる神様です。兄弟姉妹、イエス様は神様です。ですね。しかし神の姿に固執せず、こだわらずで、ね、ご自分を無にして、リビングバイブル訳では、その偉大な力と栄光を捨ててとあります。使えるもの、リビングバイブル訳では奴隷の姿を取り、私たちと同じ人間となられました。栄光の神様が私たちと同じ人となられました。なぜイエス様は神様なのに人となられたのでしょう。私たちと関係を持つためです。同じレベルにならなければ関係を築くことはできません。ルカ19章においてイエス様はザーカイに近づくために、第一に上を見上げ、下から近づかれましたですね。関係づくりの第一は下から行くこと。二つ目、ザーカイの名前を呼ばれました。名を呼ぶということは関係づくりにとても大事なこと。三つ目、今日泊まることにしているから、ザーカイと食事を共にされました。食事を共にするということは相手を受け入れるということ。神様はですね、神様が私たち人間に求めておられるもの、それは関係なのです。関係を持ちたいと願っておられます。ですから福音伝道は関係づくりから始まります。先生週の説教で伝道の仕方というのをですね、語りました。まあ、聞いた方もいらっしゃるかもしれませんが、修法の方後ろにですね、 まあ、書いておりますので、もう一回お読みしながら確認したいと思います。伝道はすぐ十字架やですね、神の言葉を語ることではありません。伝道の8つのステップ、修法の裏です。まず出ていくことです。皆さんは家族や職場や学校や地域や病院やサークルなどに出ていきます。すべての人には必要があります。またイエス様はすべての人の必要を満たすお方です。愛によって関係づくりをすること、関係の中で相手の考えや求めているものを生き様を知っていくこと、聖書の御言葉を語りイエス様の証をする、トラクトや読み物を渡すのも良いでしょう。教会に誘うかグループに紹介し、みんなでその人を囲み交わりを持ちます。そしてここでキリストの十字架の福音を語り、バプテスマを信じてバプテスマを施し、またその人のメンターとなし弟子として育てていくと、この手順で語りました。一昨日金曜日、熊本地震に伴い九州キリスト災害支援センターというのが発足し、この度 NPO 法人に認定されました。その講演会と設立パーティーが福岡で行われました。今日3月11日は東日本大震災からちょうど7年目。出席者の一人、宮城宣教ネットワーク代表大友光一先生は、その講演の中で一人の被災した男性の証しの音声テープを会場に流してくださいました。その内容は大方このようなものでした。この方は49歳の男性、震災当時両親と自分の3人暮らし、津波が来て家の天井まで波が押し寄せた、両親は波に流され死亡、一人だけ助かった。その後仮設住宅で一人暮らし、すべて家も家族も持ち物も失い、これから何をしていいのかわからない、親の財産が入ったので日本にいたくない、いてもしょうがないと思い、たびたび海外旅行、フィリピン、タイ、マレーシア30回ほどぐらい出かけた。しかし心の虚しさは埋まらない。仮設住宅でお酒を飲む暮らし、しばらく経って家を片付けに戻ったら一人の男性から声をかけられた。何をしているのですか？家の片付けをしています。すると次の日、大勢の人たちがやってきて手伝ってくれた。彼らはクリスチャンだという。自分はキリスト教とは全くの無縁だった。仮設住宅に時々食べ物を持ってきてくれ、話し相手になってくれた。しかし警戒心があり心を開くことはなかったが、だんだん親しくなっていった。教会に誘われることもあったが警戒心から行かなかった。ある年のクリスマスに誘われた。これだけお世話になったのだから一度ぐらい行ってみようと思って行ったところ、自分が思っていたイメージと全く違っていた。だいたい教会は硬い、暗い、つまらないというですね、まあそういうイメージですが、全然違っていた。みんな笑顔で喜んで迎えてくれ、今まで行ったことのない全く別世界だった。それで行き続けたが、信じるところまでは行かなかった。それでも笑顔で優しく迎えてくれ、家族のない自分にとっては唯一の心の休まる場所だった。聖書の言葉を聞くうちに少しずつイエス様のことが分かるようになり、震災から5年経って十字架の意味を知りバプテスマを受けた。この男性は震災から5年経ってイエス様を信じました。この教会の皆さんはですね、5年まあそうですね、彼と本当に関係づくりをしていったわけですね。まあ、そういうお証しがありました。はい、では踊り兄弟、ピリピ2章を開いてますが、8節9節読んでください。
自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、
ちょっと待って、8、9、 キリストは人としてのじゃない。いいです。じゃあいいです。そのまま読んでください。
2章の8でしょ。
はいはい。ちょっとこっちの訳と違いますね。あ、いいです。読んでください。いい
ですか。はい。9章でいいですか。
はい、9節読んでください。
それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
はい。イエス様は私たちと関係を持つために人間となって私たちのところへ来てくださいました。そして断絶状態にあった父なる神様と人間との関係を回復するために、自ら私たちの罪を負って、罪をすべて一人で負って十字架にかけられ、打たれ血を流し死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。このことを信じるだけで救われる。すべての罪は許され、神様との関係が回復する。神様をお父さんと言うんですね、呼べる。私たち人間にとってこれ以上の幸せはありません。はい、ローマ人への手紙5章5節を開きます。で、踊る兄弟、ローマ書5章5節読んでください。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。天に挙げられたイエス様はもう一人の助け主、イエス様と同じお方、アロスと言います。聖霊様を私たち一人一人に使わせてくださり、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。皆さんはイエス様の愛を知っています。皆さんには今聖霊様によって神の愛が注がれています。アメンですね。それでは今度は皆さんが関係づくりに出かけていきます。前回も語りました、皆さんは関係づくりのために強力な武器を持っています。それは愛です。隣人を愛する、これ以上の関係づくりの武器はありません。愛は関係から生じるからです。人の働きのに戻ります。三次節です。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。皆さんはイエス様中心ですか。神様の御心を行う者はいつもながらえると書いてある通りです。人は業績や評価を求めます。これがサタンの策略です。しかしながら神様は関係を求められます。愛は関係を土台とするからです。で、踊る兄弟39節のですね、彼らはというところ、一番最後の行から41まで読んでください。
彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを鞭打ち、イスラエルの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった、
はい、祭司長や議会のサドカイ人たちはガマリエルに説得され、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、再びイエスの名によって語ってはならないと言い渡し釈放しました。そこで人たちは皆のためにイエス様の名前の家に恥ずかしめられるに値するものとなされたことを喜びながら議会を立ち去りましたとあります。では一箇所聖書を開きます。ペテロ第一の手紙2章です。おいずる兄弟、19節から22節まで読んでください。
人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに 悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストも、あなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。
はい、私だけもう一度読み出します。19節からです。人がもし、不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心の家に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されましたとあります。兄弟姉妹、私たちが正しいことをしているのに不当な苦しみを受けたとしたら、イエス様はそれ以上です。私の好きな賛美歌ですね、歌に賛美歌121番、まぶねの中にという賛美があります。その3節は、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に上げられつつ、敵を許しし、この人を見よという賛美があります。イエス様は、人を愛して愛して愛して愛し抜いたその報いが十字架の死です。十字架の上でも自分を十字架にかけたものをお許しになりました。不当な苦しみを受けてですね、耐え忍ぶとするならば、イエス様はそれ以上なのです。で、それは神にですね、神様に喜ばれることです。はい、22節から25節まで、オズル兄弟読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方の元に帰ったのです。
この手紙を書いたのはペテロです。ペテロ第一の手紙です。ペテロはイエス様の第一の弟子でした。どこに行くにもイエス様はペテロを連れて行かれました。イエス様に一番近くにいた弟子と言えるでしょう。3年半の間彼は一緒に過ごしました。そのペテロがイエス様のことを、キリストは罪を犯したことがなかった。その口に何の偽りもなかったと証言しています。罵られても罵り返さなかった。苦しめられても人を脅すことはしなかった。正しく裁かれる方にお任せになりましたとあります。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。で、それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。次にキリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのですとあります。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨、今多くの人の心は傷ついています。体の癒しは大切ですが、心の癒しはもっと大切です。キリストの十字架だけが、神の愛だけが傷ついた人の心を癒します。キリストの打ち傷の家にあなたは癒されます。 そしてその 愛と福音を皆さんは持っているのです。はい、使徒の働き5章の42節をずるこで読んでください。
そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。
イエスの名によって教えてはならない、語ってはならないと言われましたけども、この愛を知った以上はもう語らずにはおられません。彼らは毎日家や宮や家で教え、イエスキリストである、イエスがキリストであることを述べ伝えました。9歳ので設立パーティーで、私はあまり野球は詳しくないんですが、ソフトバンクホークスのピッチャーでデニス・サファティという選手が証しをしました。彼はいわゆるストッパーですね、いわゆるセーブ投手ですが、イエス様は十字架の上で私たちの罪を負って死に、また弟子たちの足を洗われました。ヨハネ13章の5節です。彼はこう言いました。私たちは人の罪のために死ぬことはできませんが、足を洗うことはできます。私はこれから1セーブを上げるごとに1000ドル、まあ、12、3万ぐらいですかね、12万ですね、を1000ドルをですね、この旧記載九州キリスト災害センターに献金します。まあ、ちなみに彼は昨年は58か9かセーブをポイント上げて日本新記録を作ったんですか、そういう記録を作った人ですね。そのように証しをしました。そして最後に一人一人と握手をしてですね、本当に素晴らしいクリスチャン。兄弟姉妹、この教会が目指していること、それは受ける教会から与える教会、貢献する教会を目指しています。イエス様は同じストラキ20章の35節で、開いてみましょうか。で、踊る兄弟、人の働き同じ20章の35節です。読んでください。
このように苦労して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。
はい、兄弟姉妹、受けるより与える方が幸いですですね。皆さんはですね、皆さんがこの地上で獲得したものは残りません。捧げたものが残ります。私たちが天国で報いを受けるのは、皆さんが獲得したものは報いは受けません。皆さんがこの地上で獲得したものは全部地上に置いていかなければなりません。しかしながら捧げたものは天国に残りますですね。これが永遠の報いとなって残るのです。受けるよりは与える方が幸いです、ね、人から出たものはやがて自滅します。しかし神の御心を行うものは、この世でも神の御国でもですね、永遠に尊ばれ、その報いを受けます。どうぞ受ける側から貢献する側へですね、神の御心を行う兄弟姉妹一人一人となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。どの御言葉があなたの心の中にですね、とどまったでしょうか。どうぞ反芻してください。兄弟姉妹にお尋ねします。あなたが今していることは、これからしようとすることは、神から出たことですか、それとも人から出たことですか。人は業績を求めますが、神様は関係を求められます。業績主義は人を殺してしまいますがですね 関係はですね、そこに愛を生みます。これが御心です。どうぞ受ける側から与える側に回りですね、あなたに対する神様の御心が全うされますようにと心から願います。今日の御言葉を覚えて1分間どうぞ自分の口で祈ってください。イエス様に対して感謝、決心、悔い改め、どうぞ命名、主の前にお祈りください。天皇とおさま、ありがとうございます。神の御心を行う者は